こんにちは、中谷昭弘です。今日はね、いつもはだいたい男の人向けの恋愛論を語ってることが多いんだけど、でも男の人の向けの恋愛論っていうのは、恋愛論に男の人向け女の人向けもなくて、実は共通なんだよね。で、この別な顔を女性の人も大勢聞いてるので、で、男の人向けの恋愛論を語るときには、どういう、それを聞く人の女性の意識ってね、結構レベルが高い人が多いんでね。だから今日はちょっと女性向けの上級編の恋愛論の話をしようかなと思うのね。それはまずね、じゃあ男の人が女性を選ぶとき、これ男の人ってのはいい男ね、いい男を基準にして、いい男が女性を選ぶときの基準、選ぶっていうのはもう一瞬なんだけど、実はそんな時間かけて選ぶっていうことはなくて、時間かかってるっていうことはもう選ばれてないっていうことなんだけど、一瞬なんだけど、一瞬の中にも予選と決勝っていうのがやっぱりあるんでね。で、やっぱり男の人って見た目ルックスなんですか、中身なんですかっていう、これ永遠の質問があるんだけど、この質問って実は、いや、 やっぱり見た目だ、やっぱり中身だっていうのが、実は予選と決勝っていう発想がなくて、1回で勝負がつくっていう思い込んでるから、この質問になるんだよね。実は1回で勝負がつくんじゃなくて、勝負は2回でついてるってこと。予選と決勝があるってことでね。予選はね、ルックスなんだよ、好みのタイプ。これもルックスっていうのも好みの差はいろいろあるから、どういうタイプがいいっていうのはもうタイプまちまちなので、万事に共通なラインはなくて、だから意外にルックスと言いながらも好みがあるので、絶対的にモテる人、絶対的にモテない人っていう差はないっていうことなんで、ね、で、今度決勝っていうのがあって、決勝はルックスが一切なくなっちゃうんだよ、なぜならばもう足切りがルックスでされてるから。つまり書類審査みたいなもんだけどね。書類審査があって本番があるみたいなもので、ルックスっていうのは書類審査は通るけど、じゃあルックスで勝てるかって、私はこんなに美人だけどって言って、例えば合格ラインが80点だとした時に、80点ギリギリ合格の人と100点満点で通った人は決勝行ったら全く関係ないってことだ、ね、この点数の持ち込みがないってことだ、ね、で、実は80点ギリギリで通った人が意外に選ばれたりするっていうことがある。で、100点満点通ってて、私はあの人に予選で20点も勝ってるのに、なんで勝てないんですかみたいな風に思ってる人って、決勝にルックスとの配点が持ち込みがあるというような勘違いなんで、これ持ち込みはないんだよ。だからまたゼロスタートで始まる。で、そこにおいてはもうルックスの足切りは行われてるので、今度はその人の中身の勝負になってくる、まずこの予選と決勝があるっていうことを忘れてはいけなくて、じゃあ私はルックスでこんなにスタイルが良くなって、こんなに美人になってっていう風になった人が、なぜ彼ができないかっていうことはこれでわかるよね。それだけでは決勝は勝てないんだよ。だから予選は通過するのに決勝は勝てないということは、そこそこボテってチヤホヤされるのに、いい男と出会えないっていうのは、この予選は強いけど決勝が弱いっていうタイプなんだね。だから大事なことは、いい男を捕まえたいと思うならば、決勝で勝てる方法を身につけていかないといけないし、決勝でしくじらないっていうことも大事だってことね。じゃあどうしたら決勝で勝てていくかっていうことで、これでいろんな要素がある。その人の魅力は、これはね、決勝で勝てていくた勝つための要素っていうのは、これはね、無限にあるんだよ。一つではない。それがその人の得意技ということになってくる。ただし、やってはいけないこと、つまんない人だっていうのは、これはマイナスポイントになるので、これはやらないようにするっていうのが今日の話なんですよ。ここを踏まえて、決勝で残るにはどうしたらいいかなんだよ。決勝でいい男に選んでもらうためには、 まず話がつまんないとここで敗退していくということ。で、話が面白いかつまんないかっていうのは何で決まるかなんだよ。つまんない話って何かっていうとね、話のネタがテレビと芸能人なんだよ。これがまずつまんないんだよ。あ、え、なんか全て今出てきてる話題が全部テレビネタだよね、ワイドショーネタだよね、それから芸能人ネタだよね、テレビのドラマの話だよねって、うん、なんかそれがね面白くない。なんかもっと話を聞いてみようっていうのがないんだよね。その人の生の体験の話、これはすごい面白いよ。やっぱりそれはだってテレビで流れてないもん。生でこんなことを体験してきた、こんなことがあったっていうのは面白い。それから、その人のマニアックな趣味な世界、これ通じないんだけど、通じないんだけど、女の人で熱心にある関取が横綱が取れるかどうかっていう議論を永遠してるっていうのはなんか面白そうな人だなって思うよね、一番今問題はなんとかが横綱を取れるかどうかってすごい面白い人だなと思うよね、なんかこの人の行動力を感じるんだよ。で、なんか全てテレビの話題、なんかすごい熱心に語ってるんだけど、例えばある地域の話をしてるんだけど、その地域に行ったんじゃなくてテレビで見たっていう、なんかよく聞いてるとテレビで見た、やっぱり行ったっていうのと見たっていうのでは全然違うんだね。でね、テレビネタ、それから芸能人ネタにの人の話の面白くなさはね、ワンパターンなんだよね。なんかで誰が言っても同じような切り口話なので展開がないんだよね、話がどっかで堂々巡りを始めて、あ、なんかこの人と話しててよかったっていうのがなんかないんだよね。だから今自分が話している話がこうテレビと芸能人ネタになってないかっていうことをチェックしてみるっていう。で、それを NG ワードにしていく。それ以外の話題を自分の体験、自分のマニアックな趣味、マニアックな趣味をね、とくとくと語っていいんだよ。どうせ通じないと思っても。で、要は恋愛において大事なことは勝率を上げることではなくて1勝10、9敗でいいんだよね。もっと言うと1勝99敗でもいいんだよ。だってその一生が大事だから、その運命の人の一生が大事なわけで、なんとなくみんなに会うみたいな勝率5割とか勝率6割とか7割とか8割とか、たとえ勝率が9割であっても9勝1敗ってあまりこの9勝に意味がないんだよね。それよりはたった一人の人に巡り会えなければもう全敗でもいいっていうぐらいの覚悟でいるっていうことが大事だということだよね、それからね、ダメ男に常に捕まってしまうパターンの人っていうのは結構いるんだよ。付き合うたびにダメ男、これってね、その人が結構仕事ができて美人でしっかりしてる人に多いんだよね。で、そういう人の周りってね、ダメ男が集まってくるんだよ。甘えようと思ってきちゃう人、で、甘えられる、頼られることによってしか自分が自分自身の存在を確認できなくなるっていうのは、甘える側っていうのは依存症なんだけど、甘えられることによって自分自身の存在を確認をしたくなるというのは共依存っていうんだね、心理学で。だから結構ね、美人でね、仕事ができるのになんでこんな男と付き合うんだろうっていうのがいるんだよね。で、もったいないよなっていうふうに思って、で、それっていうのはだいたいね、 私がいないとこの人は生きていけないからっていうところに自分自身がハマっちゃうんだよ。だから実は付き合う人がダメ、たまたまダメオ君が続いたんじゃなくて、ダメオ君を選んで付き合っていった。例えばギャンブル狂だったり借金魔だったり働かなかったり、不倫だったりっていう、もうその置かれてる状況は様々なんだけど、こうダメオ君にはまっていくのはたまたまその人が運が悪いんじゃなくて、その人自身がその状況を選んでいってるっていうことなんです。で、決勝で勝ち残るには受け身では絶対ダメなんだよ。この共依存という考え方は、甘えられることによって自分自身の、自分がこの世に生きている意味を確認しようとする発想って受け身の発想なんだよね。そうすると受け身でいるっていうことは、いい男は絶対捕まえられない。予選までは強いの。予選までは受け身の人でも強いんだけど、決勝でたった一人の存在に、そのいい男の最後の女性になっていくためには自らやっぱり選ばないとダメだね。で、いい男、いい女、いい女っていうのは絶対口説かれないんだよ。なぜならば絶対自分で選ぶから。いい女を口説きに行ってダメだったらもう絶対諦めないです。だってそのいい女っていうのは男から口説かれて動くような存在じゃないから、もっと自分自身の明快な基準軸を持ってるので、いい付き合う人は付き合う、付き合わない人は付き合わないって好き嫌いが明確に見えてるんだよね。だからいい女っていうのは必ず自分自身から行く。で、ダメオ君に甘えられてついつい付き合ってしまうっていうのはやっぱり受け身でいるんだよね。甘えてこられてって、うん、で、この実はいい女もいっぱい甘えん坊の男が寄ってくるんだよ、うん、頼りに頼りに。この人はすごくエネルギーがあるから、エネルギーのない男がいっぱい頼っていっちゃうんだけど、同じように耐えられてくるんだけど、きちんとその中で、そんな男で満足しないで、自分もっとエネルギーのある男で、自分が甘えられる男のところにいい女ってやっぱり自分で選んでいくんだよね。で、ここの差なんだよね。甘えられることによって自分の存在を確認しようとするか、自分自身がもっと自分よりもエネルギーのある人間に甘えていける相手を選ぶかっていうところで大きく分かれてしまうと、うん、いうことなんでね。それからどうやったらいい男を捕まえることができるんですかっていうことに関して、今極めて具体的に話してるけどね、究極はね、理屈じゃないんだよね。感覚でしかない。だから何回会えば見抜けますかって言ってる時点でその人は永遠に見抜けない。1回で見抜けないものは100回あっても見抜けない。100回あって見抜けたと思うようなことっていうのはきっと勘違いか妥協になってしまっている。いい男を捕まえるには感覚でしか身につかない、感覚でしか捕まえることができないっていうふうに、そういうことをきちんと意識していることができると1回で決められるってことです。何回か会ってから最低3回会わないと相手のことが分からないって言ってる人って、いつまでたってもいい男を捕まえることってできないようになるということなんでね。で、この感覚を身につけるっていうことが、頭じゃない、理屈じゃないっていうことで、男の側からするとね、今目の前にいる女の子は感覚ですごく何かを感じ取ろうとしているか、頭で感じようとしているか、すごくよくわかるんだよね。ダンスをね、踊ってると、同じ初心者、外国人と日本人とロシアの女の子と一緒に踊るとね、全然できないんだよ。うん。ロシア人はみんなバレリーナでみんな踊れるってこんなことはないんだよ。ロシア人だってバレエやってる子だって2人で踊る社交ダンスって初めて踊るとやっぱりできないんだよね。で、踊ってみると、あ、 不写人なのにこんなに腰が引けてるって珍しいと思って、うん、なんでって聞いたら、いや緊張してるから、えロシア人でも緊張するじゃんって、外人って緊張しないもんなんじゃないの、それは日本人じゃないのって思ってたら、まあ、緊張するんだって。ただし違うのは、一曲踊ってるうちにすごい感じ取っていってどんどん変わっていくんだよね、うん、でそれをやりながら感じるのは、あ今この子は初体験なんだけど、ダンスボールルームダンスって踊るのは初体験なんだけど、一生懸命こうすればいいのかっていうことを感じ取ろうとしてるっていうのはすごくよくわかる、うん、だからこちらも感覚で伝えようと一生懸命やる。だから言葉いらない、言葉いらないっていうのはね、言葉が通じないからじゃなくてね、言葉よりもっと通じるもので通じ合おうとしてるんだよね。ところが日本人の多くは一生懸命頭で考えてるのわかるんだよね、うん、ですいませんってステップ間違えて、すみませんって謝りながら、どういうステップですか教えてくださいって言って、一生懸命言葉に頼ろうとする。頭の中で考えて言葉でダンスを覚えようとしてる。肉体の動きみたいなのは、そんなものっていうのは絶対伝わらない。だから一生懸命こっちも言葉で伝え、今せっかく体でボディで感覚で伝えようとしてることが、いやそれを言葉に置き換えなくちゃいけなくなると、いやでもやっぱ言葉では通じないんだけどなって。だから本でダンスを覚えることはできないっていうのと同じのに、実際やってみないとわからない、うん、実際やったことを本で復習するってことはまだ可能なんだけど、本だけで何かをやるっていうことは難しいっていうのは恋愛においても全く同じで、このどうしたらいい男を捕まえることができるかっていうのを感覚で覚えなければいけない。で、感覚っていうのは時間をかければなんとかなるっていう問題じゃなくて、ある集中力とリラックスで一回の一瞬会った時にどれだけ相手から感じ取ることができるかっていうことが大事だってことです。